こんばんは。英語コーチの山道志保です。今は12月28日土曜日の夜の10時46分なんですけど、ちょうど、英語コーチングの、セッションがというか、一つ終わったところなので、今日はそこで使った教材をちょっとご紹介したいなと思います。はい。こうやってなんか動画にやるの初めてなんですよね、実はね。ちょっとただただ喋るっていう感じにしてきたので、はい、今コーチ仲間とですね、毎日1記事ブログをアップするというチャレンジをしておりまして、もうこんな時間なので、なんかもう今からあんまり時間ないんで動画にしちゃおうという安易な考えです。さて、どうなることでしょうか。はい。今日はですね、男性の方だったんですけど、50代かな。はい。もうバリバリのビジネスパーソンで、海外出張とか行きまくりみたいな方でした。で、K2 級も、もうすでにチャレンジしていらっしゃるんですね。もう1年ぐらい。一緒に英語をやっているかなと思うんですけど、まあ、2級に合格している方ではあるんですが、この教材を使っています。こちら、パンタイムズ発行の最短合格シリーズですね。で、2級に関しては、英作文と面接が両方一緒になっている教材で、まあ、それが面白いなっていう感じなんですよね。なんでかっていうと、まあ、ちょっと見ていくとですね、このチャプター2のところで、あるテーマに沿って、例えば1個目、子供が携帯電話を所有することの是非みたいなテーマに沿って、話し言葉と書き言葉、グレーの方が話し言葉で書き言葉がピンクなんですけど、それぞれ英検2級程度の英語力だと、こういうふうに主張ができますよっていうのが、結構何十個とあります。はい。で、これを、やってるんですけど、そう。そもそもなんでこれがおすすめかっていうと、大人の英語の学習、大人の英語学習者の皆さんには、ぜひ、自分の意見を言葉にする。で、ちゃんと整合性があるって言ったら変なんですが、ロジカルに、自分の意見を言葉にできるようになってほしいなと思っています。はい。そう考えると、すごくちょうどいいレベル感で、ちょうどいい教材だなと思って、最近ちょっと気に入って、みんなに勧め、みんなと一緒に使っています。チャプター2の、話すバージョン、書くバージョンっていうのと、ここは瞬間予測して、日本語から英語でパッと出てくるぐらいまで何回も声に出すといいと思うんですけど、チャプター3の方はですね、今度英作文の模擬問題っていうのが、いくつも入っています。英検2級の英作文、あと面接は、結構社会的なテーマの、トピックを聞かれるんですね。例えば、最近は、クレジットカードとかを使う人が多いんだけれども、この先、キャッシュ、現金ですよね。をみんな使うのをやめてしまうと思いますか？どう思いますか？みたいなことに関して自分の意見を述べていく。これは英作のパートなので、こうやって作文がざーっと書いてあります。で、それぞれに肯定の立場、そう思うよっていう立場と、いやいや、キャッシュをずっとみんな使い続けるだろうなっていう立場の、英作が入っていたりします。で、チャプター3の後ろの方は今度は、面接ですね。2級の面接って音読をして、この絵について、自分で描写して、ここではこういう人がいて、こういう人がいて、こういうことをしてます、みたいなのを、ちゃんと描写をして、で、その内容についてと、あとその音読について、音読した文章について、Q&A に答える。で、やっぱり、その後にですね、例えば、 Q&A が2つあるんですけど、コンビニエンスストアの人気は高まるだろうという人もいます。あなたはそのことについてどう思いますかっていう、まあ、Q がここには例えばで入っています。ちょっと古いですよね、 Q は。コンビニなんかめっちゃ人気なんですけどね。うん。でもそれぞれに対して、まあ、どうし、自分はどう思います、なぜならば、みたいな、ちょっと論理的に話すっていう練習がここでは必要になってきます。で、その後に、9、1個目の方は、What do you think about that? みたいな感じで終わる。どう思いますか?で、2個目の方は、Do you think people use too much energy? とか、という感じで、Do you think yes, no? で答えられるような Q が来て、こちらも、はい、そう思います。いえ、そう思いません。みたいな感じで、答える必要がある Q になっています。英検を受けない。受ける予定は特にないんだよっていう人でも、トイック、そうだな。650とか取れるようになってきたら、こういうのにチャレンジして、自分の考えを英語で分かりやすく伝えられるようにする訓練っていうのは、すごく必要なことなんじゃないかなと思います。で、私のランナーさんに言うのは、完璧な英作文は全然求めていません。で、私も翻訳の専門とかではないので、完璧な、添削っていうのもできないんですけど、言いたいことがちゃんと伝わってくるか、あとは、まあ、言葉の順番とかチョイスが、このレベルに、その人の英語力のレベルにふさわしいかとか、そういうところは結構フィードバックしますね。ラーナさんでありがちなのは、直訳しちゃうんですよ。日本語でこう浮かんできた単語が。すぐ辞書で調べて直訳した単語を入れちゃうと、そこだけ変に難しい英単語のチョイスになっちゃったりとかして、余計わかりづらくなるとか。あとはよくあるのが、一般論に徹してしまって、人々はこう言っている。世の中的にはこういう流れだ。みたいな。で、あなたはどう思ったんですかっていうところを、言葉にできていないとかですね。そういうところは、しっかりフィードバックをするようにしています。うん。はい。なんで、まあ、英検2級、合格していない人、で、合格した人ももちろん、もっとトイックで言うと、650、700以上ぐらいですかね、の人たちで、ちょっと大人の話題、ビジネスでよくありますよね。なんか日本ってこの話どうなってんのって聞かれたりとか、あとは、ね、まあ、大人として、英語を勉強している大人として、これぐらいはちょっと自分でも言葉をまとめて話せるようになりたいな、なんて思うことがあると思うので、そういう時に、この教材は結構使えるんじゃないかなと思います。はい。音声は、MP3 でダウンロードができますね。で、オーディオブックで、音声ダウンロードできそうなので、うん。その辺も便利じゃないかなと思います。はい。ということで、このシリーズってなるのかわかんないんですけど、私が今までずっと英語を勉強したりとか、英語を教えてきたりする中で、この教材は使いやすいなとか、あとは、こうやって使ったら面白いなっていう教材が結構そこの本棚にはたくさん並んでいるので、そのあたりを、まあ、また、はい、紹介するっていうことはしていきたいなと思っています。はい。ではでは、またね。ありがとうございます。